イエス・キリストがされた一番の聖書の内容は、この方が私たちの罪のために十字架にかかって死なれたということ、墓に葬られたということ、三日目に復活したということでありますけれども、イエス・キリストは数多くの奇跡が、福音書に書かれています。例えば、ラザロの復活物語というのは絵にもなるほど有名ですし、また湖の上を歩いて弟子たちのいる船までやってきた、そして嵐を沈められたということ、他には5000人以上の群衆にパンを増やして奇跡を行われたということなど、いろいろな奇跡、普通ではありえないことが、イエス・キリストの手によって行われました。イエス様は作られたものではなくて、創造する方、創造主で、有限な被造物の私たちなどと違い、無限であるとされています。また、すべてを支配しておられるとも言われます。イエス様は、憐れみから人々に奇跡を行われたとも言われています。今日の箇所には、二つの奇跡の物語が出てくるのです。奇跡というと私たちには関係がないと思ってしまうかもしれませんが、今日の二つの物語は、今の私たちにとって何を教えようとしているのかを見ていきたいと思います。街道長ヤイロという人がいました。で、その12歳の一人娘の奇跡が今日の箇所にあり、そしてその間には12年長血を患っていた女への奇跡が入っています。12という共に同じ数字が出てきます。そして癒されるのは共に女性なのです。イエス様が帰って、この話の流れですけれども、イエス様が帰って来られると、群衆は待ってましたと言わんばかりに、喜んで迎えました。で、その中に、ヤイロという街道長がやってきて、イエス様にひれ伏して、私の家に来てくださいと、懇願したのです。12歳の娘が死にかかっていたのです。イエス様はそこに行こうとされました。ヤイロは死なないうちに早く家に来てくださるよう願ったことでしょう。この時、群衆が、話の流れで、群衆はイエス様が来られたのを喜んでいましたけれども、ヤイロは特にもう待ちわびていた人だったのでした。しかし、共に家に行く道中、ヤイロにとって邪魔なものが入ってしまうのです。群衆が周りに押し寄せている中、12年間も出血が止まらず、医者に全財産を使い果たしましたけれども、治っていない女がいたのでした。で、この出血12年間という病は、辛いもので、 病そのものも、まあ、辛いものですけども、当時の慣習から、律法から、出血している状態の女は汚れているとみなされていたのです。なので、彼女は人々から隔離されていた。まあ、宗教的な理由で隔離され、汚れていると差別もされていたのです。ですから、病そのものも辛いですが、いろいろな意味で、この女は辛い病を抱えていたのでした。で、この女が取り巻いていた人々大勢の中に入り混じり、後ろからイエス様の服の房にこっそり触れたのです。汚れているとされていたので、服にも触れてはいけないはずです。しかし彼女は、せめてもの服といっても、イエス様の服の端っこに触れて、何が何でも、わらをもすがる思いで直してもらいたいとした、彼女なりの必死の行為だったのです。そして、服の先っぽ、房に触れると、直ちに出血が止まって、治って奇跡が行われたのでした。で、この時イエス様は45節で言われます。私に触れたのは誰かとです。ご自分から力が出たのを感じたからこう言われたということが同じ平行記事マルコ5章30節70ページに書いてあります。誰が私に触れたのは誰か。人々は誰だか知りません。ペテロは言います。先生、群衆があなたを取り巻いて押し合っているのです。まあ、当然ではないですか。というふうに言ったのでした。この癒された女はイエス様には隠せないと思い、震えながら進み出てイエス様の足元にひれ伏し、触った理由とたちまち長年の病が癒されたことの次第をみんなの前で、人々の前で震えながら話したのです。彼女は正直に証言言いました。本当ならば、律法によって汚れた人が、人にイエス様の服にも触れてはいけないのです。このイエス様を取り巻くしていた人たちの中には、この女のしたことを不快に思った人がいたかもしれません。あるいまたは良かったねと思った人もいたかもしれません。この女は自分にできる精一杯のことをもってイエス様に救いを求めたのでした。この女のしたことは当時の慣習から人から見てあまりふさわしくない行為であったのですが、しかしイエス様は他の女に言われました。48で、娘よ、あなたの信仰があなたを救った、安心して生きなさい、とです。誰も責めない、イエス様も責めません。あなたの信仰があなたを救った、安心して恐れず、まあ、行きなさいというふうに言ったのです。この女の必死の、人から責められても仕方がない彼女の信仰がこういう奇跡を起こしました。 このイエス様が女に言われた、娘よ、あなたの信仰があなたを救った、安心して行きなさいという言葉は、別の、女にも言われていた、言われた言葉だったのです。前の7章の36から50節、116ページというところ、116ページに、ね、7章36から50節の罪深い女を許すというところでも、同じような言葉をイエス様は別の女性に言われています。そこでは罪深い女を許すという話です。この場面ではイエス様がファリサイ派の家の人の家に食事に招かれて席に着かれました。で、その時罪深い女が出てきて、高価な香油をイエス様の足元に注いだのです。で、ファリサイ派は鳥を見て、この罪深い女がイエス様に触っていると思いました。で、イエス様は女をかばい、7章50節で最後の方でこう言われています。あなたの信仰があなたを救った、安心して行きなさいとです。ここでも香油を注いだという行為は、人から責められた行為でしたけれども、イエス様はこの女の必死の信仰に対し、奇跡というか温かい言葉をかけたのでした。この、今日出てくる12年長血を患っていた女も、周りから見れば罪深い女と見られてもよい、そういう立場の人でした。宗教的に彼女は差別されていたのです。この今日出てくる女は、悲しみ、貧しさにどうすることもできず、医者に行ってもどうすることもできず、貧しさに、悲しみに支配され続けていた12年間でした。この長血を患っていた女は、イエス様に触れるのは服でも律法違反であります。しかしイエス様は、彼女のその小さいとも間違っているとも言える信仰を受け入れて、力が出ていったというか、癒してあげたのでした。この同じようにイエス様は、私たちの小さい、他の人から認められなくてもイエス様を求める信仰をこの方だけは受け入れて、ご自分から出る恵みを与えていってくださる、その人を生かしていってくださるということです。例えばイエス様の近くにいた人の一人ペテロは、イエス様に熱心に従っていました。しかしイエス様の受難の時になると、三度イエスは知らないと言って しまったのです。ペテロは自分の弱さ、愚かさをその時痛感したでしょう。復活されたイエス様は、そんなペテロを見捨てることなく、教会の柱として生かしていってくださいました。ペテロの信仰は、小さいものというか、他の人から認められないような点がありましたけれども、イエス様はペテロの信仰を受け入れ、 ご自分から出る恵みを彼ペテロに与えてくださったのです。それはペテロだけでなく他の人たちにも言えることであります。私たちもイエス様を求める信仰は小さいものです。また他の人から認められないものかもしれません。しかしそれでもイエス様は女に言ったような言葉、あなたの信仰があなたを救った、安心して行きなさいと恵みを与え生かしていってくださいます。このようなイエス様に生かされて今の私がある、私たち、また教会の群れがあるとも言えてしまうのです。私たちの信仰は小さい、また不完全なもの、人から認めてもらえないようなものかもしれませんが、イエス様はそれを信仰として恵みを与えていってくださるのです。このような奇跡が今日のところでまず行われました。さて、初めから待っていた人がいました。早く娘のところに来てほしいとずっと願っていた街道長ヤイロの話の途中であったのです。イエス様の長血を患っていた女への奇跡が起こって、イエス様が女にまだ話しておられる時、街道長の家から人がやってきて言うのです。お嬢さんは亡くなりました。この上先生を煩わすことはありません。まあ、来ていただくに及ばないと言ったのです。ヤイロはこれを聞いてどう思ったでしょうか。早く来てくださらなかったイエス様を責める思いになったかもしれませんし、癒されたこの女を責める思いにもなったかもしれません。この女がいなければ助かったのにと思ったかもしれないのです。しかしイエス様はヤイロにこう励ますように言われたのです。恐れることはない、ただ信じなさい、そうすれば娘は救われるとです。もう死んでしまっていたという知らせが入っていました。ヤイロは希望を失っていたのです。しかしイエス様は恐れず、ただ私を信じなさいと彼に言われます。この言葉はどれほど彼ヤイロを力づけたことでしょうか。ヤイロはイエス様の言葉を聞いてももうショック、恐れで、それどころではなかったのかもしれません。イエス様はヤイロの家に着きます。そして娘の部屋には一部の人たち、側近である使徒ペテロ、ヤコブ、ヨハネと娘の両親しか入らせません。当時の人々は人が死ぬとすぐに葬儀の支度に取り掛かっていました。当時、またこの地方はパレスチナ地方で暑いのです。すぐ葬儀の支度に入らないと死んだ体、遺体が腐敗してしまうからでした。おそらくその子には泣き女もいて、もうわんわん泣いていたかもしれません。人々はみんな娘のために泣いていたとあります。もう死んでしまってはどうしようもないと皆が思ったでしょう。しかしイエス様は52節で言われます。泣くな、死んだのではない、眠っているのだ、とです。人々が悲しんでいる中、 このイエス様の発言に対し、彼らはあざ笑います。しかしイエス様は娘の手を取り、娘を起きなさいと呼びかけるのです。娘はその霊が戻り、すぐに起き上がったと聖書にあります。すぐにたちまちに奇跡が起こったのであります。イエス様はこの生き返った娘に食べ物を与えるよう指図されました。当然娘の両親は、驚くのです。信じられないことが目の前で起こって、悲しみと泣き、悲しみが喜び、そして驚きとなってしまいました。イエス様は、この出来事を誰にも話さないようにと命じられたとあります。ヤイロは、イエス様に希望を持って、急ぐ思いで家に連れてきました。途中、女の奇跡によって時間が奪われ、取られ、あと一歩のところで亡くなったとの悲しい知らせを聞いて、もうショックになった。希望を失う状況に一時なってしまったのですが、イエス様は、そういう死後関係なく、時間に関係なく、奇跡によって娘をの死、病を癒してあげました。イエス様に救い、助けを求めても、私、自分が願っていた、いる時に、時間帯にそうしてもらえず、待たされて奇跡を行われる、そういうイエス様の姿があります。当然、そこには忍耐というものが求められますが、イエス様はそういうお方として描かれています。私たちもイエス様にいろいろなことで助けを必死に求めるのです。しかし、私たちの自分の願っている形でなかったり、自分の願っていない時にまで伸ばされるということがたくさんあるのです。私たちの神に、イエス様に願う形、時と神のやり方、方法、時は同じではありなくて、そういう時、またその間、私たちは忍耐して待たされることが多くあるのです。神のやり方にショックを抱いたり、不平不満を抱いてしまうのです。しかし、イエス様は、時間に左右されることなく、ご自分の時に私たち人間の願いに対し、神の方法で助けてくださるお方、そういうイエス・キリストであります。今、当教会では毎週水曜日、祈りの会をしていて、週報に書いてあるように、呼ぶ記を今読んでいて、もう終わりになろうとしています。呼ぶというのは、身に覚えのないことでもない災難が急に降りかかってきました。そして友人3人がこの被害に遭った予具を慰め、また教えようと説得していくのですけれども、予具は自分は何も人されるようなことをしていない。また神様よりも自分の方が正しい。神に叫んでも神は答えてくださらないと友人に言うのです。ヨブは三人の友人との会話などを通して、時間がかかりましたが、神から見てふさわしくなかった自分の点、自分の点に気づき悔い改めます。 結果、神はヨブを元通りにして、以前よりも物質的にも豊かにされたのです。ヨブは突然ひどい災難を経験し、神に助けを求めました。が、ヨブも神の、やり方、時まで忍耐しなければならず、その時まで苦痛をすごく味わいました。ヨブは神をもとそういう苦しみの中求め、ずっと主よ主よと求め続けました。そして神はご自分の方法を時に、方法でまた時にヨブに語りかけて、すべてを前以上に回復してくださった、まあ、そういうヨブの物語があるのです。私たちも回廊長ヤイロのように、自分の家族の病の回復を願ったり、またいろいろなことで助けを必死に求める、早く早くともう求めることがありますが、私たちの自分の思っている方法、時にイエス様が介入されず、その時に私たちは恐れに陥ったり、希望を失ったり、周りの人も悲しんだりしてしまうことがあるでしょう。しかし、イエス様はヤイロにこう言われていました、50節。恐れることはない、ただ信じなさい。そうすれば娘は救われる子です。イエス様は時間に左右されず、奇跡を行ってヤイロを助けてくださいました。私たちはこのヤイロと現実の私たちと重ねることができ、イエス様に助けを同じように求め、忍耐というか歩むことができます。今日の説教題は、キリストを信任する教会、信じて任せる教会、イエス様を救い主として信じる群れというふうにも読めます。イエス様にいろいろなことで必死に、あるいは早く早くと助けを求める私たちは、今日出てくるイエス様を現実のお方として自分と重ねることができるでしょう。イエス様は奇跡を行われた方、またすべてを支配しておられることをもそれを通して示し、また憐れみを持ってそれをも行われました。このイエス・キリストと歩む、と共に歩む、幸いは、が救われたものにあります。私たちは貧しさや悲しみに支配されず、神の国の支配の中で生かされていくようになっているのです、なるのです。今日出てきた二人の人物、二人の奇跡物語がありました。12年間も長血を患っていた女と12歳の娘の父親ヤイロが登場しています。共にこの二人の人物はイエス様に助けを必死になって求めました。イエス様はこの二人、ヤイロの娘と長血を患った女ですけども、単に癒されたというだけではなかったとも取れます。本人がその後も自分の足で比喩的な意味で立って、この困難な世を歩いて行けるように、そういう言葉をかけていたのです。この世には悲しみがあります。また私たちには貧しさがあります。貧しさといっても、肉体、病気とか弱さとかいろいろな罪があります。そういう中、私たちはいろいろなことでイエス様に必死に助けを求めて、 行くのです。キリストを信じ任せる教会の群れなのです。さて、もう一度48節と50節をお読みします。48をまず読みますと、イエスは言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心して行きなさい。そしてヤイロに言われた50節、イエスはこれを聞いて会堂長に言われた。恐れることはない、ただ信じなさい、そうすれば娘は救われる、とです。イエス様に助けを求めた必死になった二人の人が出てきます。イエス様に助けを求め、思いがけない形で、思いがけない時で癒しの奇跡が与えられた、起こりました。このような方、復活されてたイエス様が今の私たちと共にいてくださり、私たちをも同じようにして助け、生かして、このように、で生きていきなさいと通して生かしてゆかれます。お祈りします。天の父なる神様、イエス様により貧しさと悲しみの支配から私たちを助け出していってください。イエス様の十字架により、罪、過去、現在、未来、すべてが許され、キリストの義が与えられ、生かされることを覚えます。また聖霊により示されるいろいろな罪を許してください。聖霊により私たちが神を主として、神の意図された自分人生を歩むものとなりますよう、いろいろ教え、助け、捉えて導いていってください。病、課題を抱えている者人たちに、主による癒し、平安、一番良い治療法、良いものを与えてください。心、体の重荷を減らしてください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。